皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。尼崎市から小豚ちゃんさんいただきました。先日尼崎でやってる健康診断へ行ったんですが、尿の検査で係の人がタンパクが出てますねと言いました。ドキッとしたのですが、かっちゃんこれどんな症状なんでしょうか、教えてくださいお願いします、ということでいただきました。続いては住之江区から井上秀夫さんです。あの森下圭一博士の提唱されている三大強化食品、葉緑素、胚芽、そして酵素の中のこの酵素についてご解説ください。正式には酵母菌が有する酵素によって糖を分解してできる飲料をのことだと考えているのですが、どうでしょうか、ということでいただきました。難しいご質問ですね。はい、他にも大阪市旭区から長光正明さん、羽曳野市から中村幸子さん、兵庫県加古郡から吉田みどりさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まずね、尿タンパク出る人ってね、まあ多少ね疲れが溜まった時なんかにそういう症状が出る場合あるん で、
ええ、
で他に異常がなかったら一過性なんで、あんまり、まあ、気にする必要はないと思うんですよね、
うんうん、
だから他の血液検査で例えばクレアチンが高いとか尿素窒素が高いとか、
はい、
いう場合やっぱり、まあ、腎臓の病気のね心配しなきゃいけないけど、
はいはい、
まあまあ疲れたら出る人時々いますから、
ちょこちょこ、まあ、結構ある症状ではあるんですね。
そうですね、まあね、うん、まあ、検査してみてね、まあ、出なかったら問題ないんじゃないですかね。
はい、
はい、それとね、酵素ね、これね、まあ、酵素ってね、もう随分どうでしょうね、50年ぐらい前からあったんですけどね、
はい、
で、もともとはね、まあ、白砂糖をね発酵させたりとか、黒砂糖を発酵させたりとか、うん、植物を発酵させたりとか、植物にまあお砂糖を入れて発酵させたり、
うん、
で乳酸菌を使ったものとね、あと、まあ、酵母を使ったものと、まあ、酵母を使ったもの多いんですけど、
はい、
でまあ、要するに酵母菌の発酵物質が含まれてるんですね。で菌の発酵物質ってね、まだね分かんないものいっぱいあるんですよね。
はあ、
でただその酵素イコール体内酵素って勘違いしちゃう人が多いんですけども、体内酵素と発酵して作る酵素はまた別のものなんですよね。
はあ、うん、酵素って一言で言うとなかなか難しいですね、うん、いろいろあって。
で今ね、酵素っていう表現じゃなくて植物発酵エキスっていう風なね原材料に変わっていってるんですよ。
はあ、はい、
じゃあ植物発酵エキスって何かって言ったら、
はい、
お漬物も植物発酵させてるし、
そういやそうですね、
要するに発酵物質を含んでるってことなんですよね。で、まあ、それぞれねやっぱり成長作用なんかもありますしね、
はいはい、
であとはね菌数が大事なんです。だから発酵させてどれぐらいの菌がいるか、
うんうん、
当然菌数が多いものの方が、ね、代謝産物多いですから、
はい、
まあ、成果も上がりますしね。
へ、はい、
だからそのまあそうですね、1970年に森下先生がお茶の水クリニックを開設した時代の酵素とやっぱり今と違うよね。昔のはね発酵してて、
ええ、
蓋がポンと開いたりしたのよ。
あ、今発酵がどんどん進んで、
うんうん、今のはもう殺菌しちゃってるから、加熱殺菌ね。
あ、うん、そうか、生きた状態ではないわけです ね、
うん、
そ
う
ですね、
うん、だからまあ昔ながらの発酵食品食べるのは一番いいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、まあ、ただね発酵したものを食べることによって感染症の予防なんかにもなるし、特に中高年層は免疫低下してますからね、
はい、
で特にね冷蔵庫、うん、過信しないこと。
あ、まあ確かにここのとこ本当に暑いですから、うん、冷蔵庫もねこう開けたら一気にこう気温が上がっちゃったりとかもしてますもんね。うん、
でね、食中毒のね細菌ってね、まあ、10度以下では増殖しないんだけど、ね、冷蔵庫内がね4度以下でも増殖する菌がいるんですよね。
4度以下でも、
はい、エルシニア菌って言って、まあ、動物の、ね、腸に生息する菌でね、
ええ、
まあ、健康な、ね、豚からも検出されるんですよね。
はい、健康な豚、まあ、病気の豚だったらしょうがないんですけど、はい、健康な豚からも。
あとね、犬とか猫なんかのペットも保有してます。
はあ、そうですか。は
い、でね、感染すると、
うん、
ね、発症すると発熱、腹痛、下痢、
ええ、
でね、 過去にね500人から1000人を超えるね集団感染もあるんですよね。で特にその中でその他ね低温に強い菌、
うん、
ボツリヌス菌、
ボツリヌス菌、
はい、うん、これは蜂蜜なんかに入ってるから赤ちゃんに食べさせたらいかんっていうやつね。
あ、そうなんですね、うん、
それとかねリステリア菌っていうのがあるんですけど、
うん、
で特にリステリア菌はマイナス4度でもね増殖するんですよ。
そう、マイナス4度でも、う
ん、でね鳥とかね魚、はい、昆虫なんかもこの菌持ってるんですよね。だから自然界に広く分布されてるわけ。
これ冷やしててもダメっていうことはじゃあ最終的には加熱したらこれは死ぬんですか、
う
ん、
そうですね。で、まあ、野菜とかね肉加工食品からも検出されてるんですね、
はい、
で市販のね鶏肉の 30% からは検出されてるんですよ。
わ、
あとね、ね、ネギトロ、
うん、
イクラ、乳製品、
ええ、
あと明太子からも検出されてるんですね。
わあ、そしたらちょっと今の時期は特にしっかり加熱すること大事ですね。
でアメリカではね毎年ね2500人以上が重症化してるんですね。
そんなに。
で大体500人亡くなってるって言われてる。
2500人中500人、
うんうん、それでね2010年ねカンタローブってこれ、ま、メロンなんですけども、
あ、メロン、
はい、この集団感染で33人亡くなってんの。
え、メロンで亡くなったんですか、
うん、でそのか欧米では、まあ、ナチュラルチーズ、生ハム、スモークサーモン、
はい、
コールスローサラダとかね、こんなの集団感染も起こってんですね。
いやー気抜けないですね。
で食品の汚染ではここ数年、まあ、袋詰めのサラダとか、
はい、
ソフトチーズとかアイスクリームが自主回収されてんですよね、
はあ、
で日本は欧米に比べて発症件数少ないんだけど過去の、ね、重症患者数ってね分かってるだけで600人ぐらい、
うん、
で致命率は 30% って高いんですよね。
いや結構高い割合ですね。
で特にね50歳以上の方、
うん、
死亡率高いんですよね。
え、これはなんでなんですか。
いや腸管免疫が低下してるわけね。
あ、もうそのぐらいから低下が始まってきているから、う
ん、でここ最近ね、まあ、年間200人ぐらいの患者はいるっていうふうに言われてますよね。
はあ、いやじゃあそれ予防するのはどうしたらいいんですか。
でお肉とか魚を切った調理器具、
ね、
これまあ熱湯で殺菌するとか、あとまあ一般的に生野菜と果物はよく洗うこと、
はい、しっかり洗う。
で加工食品は開封後は早く消費する、
うんうん、
で冷蔵庫を過信しない、
あ、そこ大事ですね。
で肉とか魚も冷蔵庫よりも、まあ、冷凍することね。
あ、一度冷凍した方がいい、
うん、で、まあ、リステリア菌とかエリシニア菌ってね大体65度で死んじゃうんですよ。だから、まあ、加熱調理が好ましいよね、
はい、焼けばいい、まあ、焼いたりね煮たり、う
ん、でね健康な人はねたくさんリステリア菌を摂取しないと発症しないんだけど、
うん、
やっぱり賞味期限とかね保存方法を守っていれば、まあ、食中毒が発生するほどの菌数には増えないんですよ、
うんうん、
でまた発症してもね、まあ、軽症で、まあ、こう自然に治る人もいるし、
はい、
で、まあ、感染した時のね症状とか、まあ、これ個人差があるんですね、
うん、
でね症状ね、まあまあ、ちょっと寒気がしておかん、
はい
ね、発熱、
おかん、発熱、うん、
筋肉痛、
あ、なんかちょっと風邪っぽい感じですね、
うん、そう感染症との区別が難しい場合があるんですね、
うん、
で怖いのはやっぱり肺血症とか、
はあ、
髄膜炎とか中枢神経症状なんかを引き起こす場合があるんですね、
はあ、これそんなに重症化する時がある。
これリステリア症って言うんですけどね。
リステリア症、
うん、でリステリア感染は30年前の日本人の患者は極めて少ないんですよ。欧米人の発症率が高いことを考えたらやっぱり腸内フローラを発酵型にするね、
はい、
和食が一つの予防方法かもしれない。
あ、その和食を食べてることでのこの、まあ、お腹腸内フローラの状態がそういう菌に強いのかもしれないと、う
ん、で中高年層の患者が多いから、うん、まあ、50歳以上はねやっぱり自己免疫を向上させるような食養上ね、特に今リンパ球の、ね、60% が腸に集まってるんですよ、
はい、
だから腸内フローラを整えて腸管免疫を活性させる食事、 これ一番大事なんですけど、うん、まあ、手軽でおすすめはやっぱり乳酸菌生産物質のビオネかなと思うんですけどね。
そうですね、うん、美味しいですし、
うん、で、ね、結局ね、その、まあ、腸内フローラの免疫ってね、小腸は乳酸菌、まあ、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌なんですよ、
はい、
で小腸だいたい 5.5 メートルぐらいの長い、ね、あの臓器なんですけど、
小腸ね、
で大腸わずか 1.5 メートルなんだけど、はい、大腸上部はビフィズス菌が守ってるわけ。
大腸上部はビフィズス菌、うん、
これはまあオリゴ糖摂取すれば増えるし、あと大腸下部はね、酪酸菌、土壌菌なんですよ、
はい、同じ大腸でも下の方は酪酸菌、
うん、これも種類も数も一番ね腸の中で多いんですよ。ただね、研究されてないから分かってないんだよね。で、増やすためにはやっぱりね、まあ、ぬか漬け、発酵食品食べることなんですよね。
そう考えると、まあ、お腹全般のことを考えてもやっぱりぬか漬けとかがすごくいいということです
よ。だからぬか床の中は乳酸菌もたくさんいるし、
乳酸菌もいるし、
酵母もいるし、
酪酸菌もいるし、必要なもん全部いるじゃないですか。
そう
ね、
はい、
は
あ、だから、ね、まあ、それがね、やっぱりこう、ね、講演会行ってね、ぬか漬け食べなさいって言ってもね、
うん、
作ってない人がほとんどだしね、まあ、10人に1人作ってないし、
意外と買うと高いじゃないですか。そうそうそう、ぬか漬けって、うん、でも本当一旦ぬか床作ってしまえば、うん、ね、ちょっとしたこう野菜半分普通にサラダで作って残った半分漬けといたりとかね、
そうそうそう、
すぐ使っちゃうし、今の時期やったらね、うん、半日ぐらいで使ってしまったりもするじゃないですか、まあ、そうですね、うん、いやいいと思いますけどね、うん、
だからできない人はね、とにかくね、まあね、あの和食中心にして、
はい、
ね、であと発酵食品はなるべく、まあ、食べて、
ええ、
ね、あと、まあ、小腸の働きを良くするために、まあ、乳酸菌生産物質ね、まあ、美容のを飲むと、うん、
はい、
であとね、今ね酪酸菌のサプリもあるから、
はい、
ね、どうしても摂取できなかったら、
うん、
まあ、代わりに、まあ、そういうもので摂取することも必要かもしれませんね、
はい、そうですね、うん、
ただ基本はやっぱりね、毎日の食事、
はい、
うん、これから、まあ、腸内フローラを整えるってことが一番、まあ、大事でしょうしね、うん、まあまあしつこいほどこんな話ばっかりね、毎週毎週やってますけど、
ええ、
でそれが、まあ、皆さんの健康を支えるための一番手軽な方法だっていうことをね、認識していただけたらと思いますね。
ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌と酵母菌の発酵物質、ヨーグルトの20万倍もの数の菌が発酵熟成して作った乳酸菌発酵物質ビオネ B スティックを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組はアイリス株式会社と株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。